プリンスとか、イギリスに見に行きましたしね、ブリトニー・スピアーズとか、うん、ラスベガスに見に行ったりとか、
うん、
日本でレディー・ガガとかマドンナとかも、
おお、だ行ってんすよね、やっぱりね、
本当に皆さんに会いたかったですとか、なんか熊本のに来るの楽しみにしてましたとか言うじゃん、うん、本当に信用してよ俺
純粋だったんだな、
やっぱりさ、
うん、
あのセリフは大事よね、いやあれだけ週8行ってたのにね、うん、
もうそこで生活してるぐらいのレベルのね、もうそれぐらいの勢いでしたよね、
その時トースポに記事で載ったんですから俺、うん、有田あの合コン行き過ぎで地になるっていうそう記事が載ったの、
マジで、そうですか、う
ん、俺がずっと板の間にずっと座りすぎて俺は地になった、どういう記事だと思いましたかね
Hello? この番組はクリームシチュー有田哲平の頭の中を覗く新感覚トークプログラム、毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく、事前告知なし、打ち合わせなし、 NG なし、完全アドリブによるトークドキュメンタリー、ワンダリー、ワンダリー、有田の、今回の文字はこ。
皆さんこんにちは、クリームシチューの有田哲平でございます。時期はちょっとだいぶずれてもいるかもしれませんが、あの M1 グランプリが年末にありまして、 M1 グランプリをさっとこう決勝のラインナップを見た時にですよ、その放送見る前パッとラインナップを見た時に、これ僕パッと見て、あ、今回の優勝はってさやかというコンビが優勝すると僕は思ってたんですよ。でそれでみんなでなんか何人かで見てたんですけど、誰が優勝すると思いますかなんて始まる前に予想してたら、俺はこれだ、あれはこれだなって言った中で、僕はさやかと、そよこ、へーって言って、やっぱりね、感情系の漫才が絶対に優勝すると思いますよ今年は、なんて言って始まって、したら1位でさやかが行った時に、もうみんなからちょっと尊敬されましたよ。やっぱ本プロは違うなみたいな、まあまあまあまあみたいな、まあ、1位がさやか、2位がロングコートダディっていう予想をしてたので、まあ、そうですね、まあ、プロですからみたいなこと言ってで決勝になったら、まさかのウエストランドが優勝して、ちょっと微妙な空気が流れました、そこに。でその後そのまま1時間ぐらいその微妙な空気に耐えたら、ワールドカップの決勝になるじゃないですか。ワールドカップの僕の優勝予想は初っ端からフランスって言ってたんですよ。したらフランスが決勝に行ったから、
うんうんうん、
すげえなやっぱお前はと、いや僕は伊達にサッカー見てないね、うん、と思ったら決勝が始まり、ご存知アルゼンチンがエムバペがボンボンボンボン逆転でもう入れていくとこまでは、僕もあれってすげえなお前の読みってなりましたけど、結果もアルゼンチンが PK で勝ったという時にまだ微妙な空気が流れたよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ことぶきつかさです。有田さん、
はいはい、
2月なんですよ。
ちょっと1ヶ月前のことを思い出しましたよね。ちょっと1ヶ月
12月の、
うん、末の話ですよね。
末ですね。
ちょっと今思い出しちゃったんですよ。
もう明らかに収録が12月の
中旬以降だな
みたいな、
そういうわけでは今2月ですから、
そう今2月ですから ね、 からね、
はい、
ただちょっとこうリスナー的にはあれ有田収録12月だなってことにちょっとなっちゃいそうな話題
っていうわけではないのでね、
ではないですもん ね、 すね、
もうとっくに開けております。
とっくに開けておりますんで、今日もよろしくお願いいたしま す、 します。さあ、有田のなんですけども、第10回の文字はこでございます。かきくけこのこですね、うん、リスナーから募ったこで始まるお題から完全アドリブで有田さんにトークしてもらいたいと思います、うん、ではこちらに、3枚のカードがありますんで、有田さんに引いてもらいたいと思います。では有田さんお願いします。
おい、じ
ゃあどれでもいいです。
これいきましょう。おい、
さあ発表してください。
うわ、コンサート、
コンサート、
はい、
コンサートね、やっぱり有田さんもいろいろ言ってると思いますけど、ちょっとね聞きたい理由ね、はいはい、読ませてください、うん、ペンネームアップルスターさん、有田能の初回 アメリカについて語る回がありましたよねと、うんうんうん、でその中で洋楽好きだとおっしゃっていて、まあ、意外な一面を知れて新鮮でした。やっぱ新鮮なんですよ有田さんとね、洋楽ってあんま一致しないのかもしれない。で僕は音楽好きなんで好きなアーティストのコンサートはできる限り行き、終わった後はファン仲間と居酒屋で感想を言い合いたいのが言い合うのが至福の時間ですと、うんうん、有田さん流のコンサートの楽しみ方などあれば聞きたいですということなんですが、ちなみに最近コロナはありましてね、はい、コンサートもちょっと中断したりもしてますけども、うんうん、なんかここ、まあ、数年、うん、最近で行ったコンサートとかで言うと
なんか有田さん流のコンサートの楽しみ方を教えてくださいって言ってますけど、なんかもう勝手に僕はコンサートにまめに行ってるみたいな決めつけ
前提ありますね。
決めつけありますよね。
ありますね。
これね、実を言うと僕あんまり行かないんですよ
コンサート、
はい、本当にこれは申し訳ないですけど大して面白くもない、うん、本当にあんまり行かなくて、
はい、
なんでかっていうのはね、うわもうなんかな、あんまりそのノリがあんまり合わないというか、
はい、
あのコンサートに行く人と、うん、いやこれコンサートに行く人って日本の大半でしょうから、
かなり大きな人たちを敵に回しますよ
っていうことになるんだけど、はい、僕やっぱ無理なんですよ、あの要は人のあの歌を聞いて立ち上がってイエーイみたいなのって、うん、本当に無理で、僕じっくり聞きたいんですよね。
あ、本当になるほど、
あのプロレス大好きですけど、プロレスですらあの熱狂して立ち上がってうわーみたいな、ムーターとかやらないタイプなんであんまり、
はいはいはいはい、
本当にじーっと見たいんですよ、
うんうん、
なのでコンサート行っても本当にこう落ち着いて座って、うわーいい曲だ、うわ うわここでこういう照明だとか、
うん、
うわーかっこいいこの踊りとか思いたいのに、うん、なんか立ち上がってうわーとか、うん、うわーとか言ってるのが嫌で、
でいわゆるこのコンサートにおけるこの地蔵スタイルなんて言いますけど、
あ地蔵スタイルね、
地蔵でこう、うん、みんながバーって盛り上がってるけど腕組んで、うん、なんか関係者的にはいはいはいっていう風に
やりたいんです、僕は
やりたいと。
ってことはもうむしろライブビデオとかの方が本当は良くて、
あ
でライブビデオだとライブビデオでなんか勝手にこれもまたライブビデオを作ってる人って多分いっぱいいるから、うん、その人も敵に回すかもしれないけど、
うん、
要はやたら編集するじゃないですか、
あ そう
その人流の、うん、ここアップとか、
うん、
ここは広く撮ると、いや違う、ここ広くじゃないのよ、ここ、うん、ここ見たいんだってダンスをとかあんのに客席に行ったりするたまに、あのマイケル・ジャクソンのライブ・イン・ブカレストなんて客席がすげえ行くから、今マイケルのダンスじゃんっていうのね、うわーとかで失神してる顔とか映すんだよ、
あそこちょっと挟んでくるんですよね熱狂をね、あの
ビートルズなんかもそうだけど、
そうそうそうそう、
いやいやいや、こっちでそういうのも自分の目で本当は見たいから矛盾はあるんですよね。だからあれが前もほら話したけど、少女時代とかの時のあのダンスプロモーションビデオあるじゃん、
ありますあります、
もうただダンスを正面から撮ってる、はい、あれとかが本当は一番いいんだけど、自分で勝手にこうだから VR が一番いいかもね、VR がね、自分でこう好きなように見るっていう。でもそんなこと言ったって数少なく、うん、例えば洋楽好きって言ったから、あのイギリス行った時に、まあ、誘われたっていうのもありますけど、プリンスとか、イギリスに見に行きましたしね、わざわざロンドンに
へ
っていうのもありましたし、まあブリトニー・スピアーズとか、うん、ラスベガスに見に行ったりとか、
うん、
日本でレディー・ガガとかマドンナとかも、
おお、だ行ってんすよねやっぱりね、
まあちょっとこう抑えるとこ抑えてますよみたいな、うん、こうかましてますけど僕も、
はい、今完全にかまし顔でしたよ、ね、はい、
だけど僕が生まれて初めて行ったコンサートってなんだって、
あ気になる、
僕は洋楽めっちゃ好きじゃないですか、
はい、
でませてました、小学校、あ幼稚園の年長組の時からビートルズのレコードを買いましたし、クイーンとか小学生で聞いてましたからね、
いや早いですよ、はい、相当
そういう僕が初めて行ったコンサートは、あのおにゃんこクラブのかわいそうな子さん
かわいそうあのあれさん、きっちり洋楽で振るのやめてもらっていいですか、いやこんなベテランがきっちり振ってきたな、
初めてねチケットを買って行きたいと思ったな、
かわい
そうな熊本でマジで行きたいと思って、
おにゃんこクラブ、はい、往年のアイドルスターですよ、
はい、
ね、
もう大好きで、僕かわいそうな子が、
うん、
で熊本 その市民体育館みたいなとこ来るっていうから、うん、もうチケット買って、
ソロ
です、
はあ、
ソロでおにゃんこの全員じゃないですか、かわいそうな子です、
へえ、
で買って、
うん、
でもうあのなんていうんですかね、めっちゃ可愛いんですけど、
うん、
もうこの熊本に来てきましたって言って、本当に皆さんに会いたかったですとか、なんか熊本の に来るの楽しみにしてましたとか言うじゃん、
はいはいはい、
そんなもうお決まりのセリフ、
まあまあそれはね、
でももう本当に信用して俺
純粋だったんだな、
やっぱりさ、うん、あのセリフは大事よね、
あやっぱりね、
熊本に来て、あ熊本楽しみなんだみたいな、うん、でなんかちょっとやっぱりお笑い芸人と同じで地元ネタみたいなの入れてくんだよ、
はいはいはい、
熊本はではおにゃんこクラブ夕焼けにゃんにゃんは確か TKU でやってるんですが、もう TKU って言っていただいただけで嬉しいと、知ってんだみたいな、
熊本地元のテレビ局、
テレビ局、
はい、
とか言ったりとかしたらうわって思いなるし、うん、で何よりねサイン色紙みたいなの買ったんですよ、売ってたんですよ、
はい、
うん、高校生ですからそんなお金ないですけど、まあ、800円とか700円で買って、うんうんうん、でやった抱きしめてこう帰ったんですけど、うん、でもどう見てもさもう印刷なんですよ、
え印刷
絶対印刷なんて、ほら分かるじゃん、
いやそれ分かりますよ、
プリントされてるもんなのか、こうマジックが直に書いてあるのか
実際書いたかどうかね、はい、
でも友達も買ってたからちょっと見せてって言ってこうやって並べてこう透かしてこうやって見ても全く同じなんだよ、
あれと、
いやでも完全印刷ですだからあのやばと思って、
ええ、
まあ700円ぐらいで、まあ、そんなわけない、なんかサイン色紙として買ったのか、なんか何か分かんないけどこれ買おうと思って買ってんのよね、
はいはいはい、
アホだから、
うん、
でもサインってなんか実際に書いてもらってる方がありがたいでしょ、
いやもちろんもちろん、プリント
だと、プリントのサインだって飾ってんのも恥ずかしいじゃん、
だいぶ価値が下がりますね、
でもやっぱそこはやっぱ頭いいよね、俺らは
どうしたか
って上からマジックでなぞって
なんかよりリアルにしていったと、うん、
自分でマジックでやって、うんうん、パッて見たらもう道具が手書きなのよ、
はいはいはいはい、
だからもう飾って友達が来たら、うん、手書きだよってあったのあったのって、いやあってはいないけどって、うん、あってはいないのに手書きなんだみたいな、ういう、うん、なんか変な感じだったけど、
はい、
それが最初のコンサートだからコンサートの楽しみ方教えますって言ったら、あのなぞってくださいぐらいしか言えないんで、なぞってくださいぐらいしか、
いやなかなかマドンナのサイン売ってないからなかなか、
いやほらあのパンフレットとか買ったらさ、今日は楽しんでくれてありがとうみたいな、日本嬉しいわみたいな書いてあるじゃん、
あります
そこにマドンナのサインバーみたいな、こうあんじゃん、
印刷
あそこをまずなぞってください、
いやいやいや、それを誰に見せるんですかパンフレットバー開けてこれ直筆とかはなかなかないでしょうけれど、
ね、でももう本当それが最初で、
うん、
そこからね、まあ、米米クラブ行ったな、
地元ですか、
はい、地元で、米米クラブ面白かったね、だってあの歌が聞きたくて行くんだけど、米米クラブっていっぱいやってくれるんだよ、なんか演劇みたいな
コントとか、そうですね、う
ん
う
ん、寸劇みたいな、あそんなんもあんだみたいな、楽しかったな、だったし、うん、こっち東京来てからは、あの僕レッドオリアーズ好きだったんですよ、
あ、そうですよね、
まあ、ちょうどバンドブームかな、あのいやボーイとかブルーハーツとかの時代ですよね、あの
ダイヤモンドユカイさんのチームですね、
ダイヤモンドユカイさん、はい、あのレッドオリアーズがめっちゃかっこよくて、でそれ言ってたらどっかの誰かがなんかあの撮ってくれて見に行って、なんか楽屋に挨拶行かせていただいたこと
ありましたね、
なんか再結成かなんかした時かな、
あ、う
ん、とかぐらいかな、
その、うん、楽屋挨拶って、うん、要は、まあ、アリさんも芸能界で働いてらっしゃるじゃないですか、うんうんうんうん、これ楽屋挨拶行く人と行かない人っているじゃないですか、
はいはいはい、
どっちかってアリさんってちょっとアーティストとこの密というか距離取りたい人だと僕は思ってるんですよだからわざわざ有田さんが楽屋挨拶行く、うん、だから今正直テレビの収録とかでも若手のタレントさん楽屋挨拶来てくれるなのところでしょ、どちらかというと、あ来て来なくていいですよコロナもありますしってい
う、
でもそのダイヤモンドユカイはやっぱり行った、
いやまあそれもなんか関係者の方がもうその行きたいからお願いしますっていうかどうぞっていう感じで、だから例えばさ、まあ、好きなアイドルとかでもいいしプロレスラーでもいいけど、例えばどうぞ終わった後控室に挨拶とか言っても本当に僕はおっしゃる通りちょっと距離を取りたい、なんかもう見たままの残像で帰りたいとか、
はい、
本当に あそこにいたのかどうかもわからないぐらいで帰りたいんですよ、だから勝手に想像したいんです、例えば、うん、バンドマンだったらあそこでうわーとかでもう早速酒飲み行ってんのかなとか、
うん、
なんか着替えてるとかあんま見たくないのよね、
はいはいはいはい、
とかアイドルだったらなんかもうふよってこうふよって消えたのかもしれないとか、だからそういうのがいいっていうから楽屋に挨拶行くとか言われてももう今はこういや大丈夫ですってするようにしてるんですよ、
うんうん、
そしたら 21っていう韓国のスーパーアイドルがいたんですよ、うん、
はいはいはい、
少女時代とかからの時代に、
はい、
21っていうめっちゃかっこいいのがいて、それも行ったんです見に、
うんうん、
したらなんかわざわざしゃべくり7も後に出てくれ、出てくれ、まあ、でその時は出てなかったから ただ見に行っただけなんだけど、うん、したらかっけーっつって、したらこちらへどうぞって言って、なんかこれね結構だからジャニースさんとかもやってんのかな、うん、だからこちらへどうぞみたいなんで、ちょっとした広い部屋とかに入れられるんです、
はいはいはい、
お広間みたいなとこ、
うん、
したらそこにいろんなその日来た関係者みたいなのがぶわっと集まってて、うん、なんか別で出てくださいみたいな感じなのかなと思ったら、そこに現れるんですよ、
はいはいはいはい、アーティストが
現れて、今日ありがとうございましたみたいなんで、なんとなく挨拶をして回って写真撮ってくれるんですよ、
うん、
だからもう不意打ちですよね、俺は会いたくないっつったのに、
うん、
こうやってパッてなんとなくこれどうぞって お飲みありますかなんて言って、こうなったらしばらく経ったらわーっと現れて、ありがとうございましたとか言ってみんなのとこに行って挨拶して、関係マネージャーさんみたいな方がで俺らのとこにも来て写真を撮ってくれるんです。でそれをなんかこうなんかなんていうの、額縁みたいなのに入れたような感じにして、
はい、
後に送ってくるんですよ、多分関係者な、はい、に、ね、への特別のあれだと思うけど、
うん、
めちゃくちゃ嬉しい
嬉しいんですよね、やっぱり
飾ってます今、
飾ってる、はい、嫌いじゃないんだよね、可愛さの子自体から嫌いじゃないんだけどね、そういうね
距離を置きたいっていうのはかっこつけて言ってただけかもしれない、
そうですよね、
実際はすんげえ嬉しかったけどおここにいいんじゃんみたいな、さっきあそこにあそこで踊った人ここにいいんじゃんと思ってたから、
なるほどね有田のじゃあ次はカードが2枚残ってますんで、有さんに1枚引いてもらいましょう。じゃあお願いします。どっちも、はい、お願いします。
いやいや、これはいや合コン、
合コン、
合コンは、
いやこれね、でもね、スタッフが選んでるわけじゃなくて、まあ要はリスナーの方から来てますからね、はい、聞きたい理由ちょっと例を読ませてください、ペンネームムバッペさん、有田さんといえば合コン、かつては週8で行っていたと聞いたことがありますし、うん、今のパートナーとの出会いも合コンだったと聞きました、うん、有田さんの合コンにまつわるエピソード、成功談、失敗談、どちらも聞かせてほしいです。また有田さんが昔合コンで使っていた必勝テクニックがあったら教えてください。ぜひとも実践したいです、よろしくお願いします、ということですけど、多分ねリスナーの方、はいはい、若い世代の方、有田さんイコール合コンってイメージ薄いと思うんですよね、
うんうん、
でも一時期はねテレビとかでもよく合コンのお話されてましたもんね、
うんうんうんうん、合コン、いやもうだって合コンの必勝テクニックなんてもう忘れたけどね、
うん、
忘れたし、もう時代も時代ですからね、
まあ確かにね、
うん、
でもこの前とあるほら番組で、うん、アンジャッシュの渡部さんとお話になってる時、まあ、当時よく、合コン行ったななんて話もされてました
ね、はいはい、まあ、だからそのキャラクターになりきってね、例えば渡部がなんか変な変なキャラクターで合コンに参加するとか、
うん、
ちょっとおねえっぽい人でね、
うん、
で山崎はお金持ちのお坊ちゃんというキャラクターで参加するとか、うん、そういうのもやってたし、うん、
イベント合コンみたいなね、
うんうん、まあ覆面合コンも やったって言ってた
じゃないですか、はいはいはい
はい、まああとは何やったかな、まあ合コンはね、うん、合コンはちょっともう気をつけないといけません、本当に
気をつけないといけない、はい、
だから合コンって、僕合コン、その僕がすごいマジで結婚したいなとか思ってる時に、なんか出会いを探してくれって、なんかないかないかっつって、もうとにかく引っ張り出したんです。その時4人の独身の俺も含めていたんです、周りに、
はい、
だからその4人の人が絶対に結婚相手を探すぞということで、合コンを、まあまあ食事会なのか合コンか分かりませんけど、うん、やろうって言って、もういろんなつって、もう前の知り合いとかもうわーって探して、なんとか開いてくれて、いやその人は知ってるかもしれない、その後に来る人じゃ初めてかもしれない、うん、だからそれでなんかそうやってもとにかく開かなきゃダメだって開いてた時期があって、でもさ、もうだからいろんな人と出会えるんですよ、いろんな人と出会える一方、やっぱりもうそこにこうセキュリティみたいなのがないもんで、
うーん、なるほどなるほど、
だから 例えばなんだろうな、そのすごくどっかのお偉い芸能界のお偉いさんみたいな方に何か開いてくださいって言ったら、うん、おそらく変な子は出てこない。
うん、
でももうやたらめったらお願いしますって言ってるもんだから、うん、もうどんな子来るか分かんないのよ、
うんうんうんうん、
もうそういうので期待していってやっぱもう痛い目に遭うみたいなこともありましたからね。
ありました、
ありました。
これ痛い目というと、
まあまあ
ものすげえ言いづらそうじゃないですか。いやこんな有田さん言葉詰まることないですよ。
いやまあざっくりね、
ざっくりまあまあ、ね、そんな固有名詞もなしで、うん、なしなんとなくこんなことあったなと、
まあ、僕がちょっとなんかまあ会がありまして、で店をここにしましょうって店に行ったんですよ。したらその一人女性が来なかったんですね。来ない、全然。だからどうしたって言ってるけど、ずっと待ってるわけです、我々6、7人。だからまだまだって言ったら、ちょっと同じ店の名前があったから違う場所に行ってると、その駅に違う、うん、
なるほどなるほど。
だからどこに行ってんのとか言って、急ぎますみたいな、結局お前15分20分遅れてきたんですけど、あすいませんって言うから、いや全然いいよいいよって、どこ行ってたのとか言ったら、違う駅のその店に行ってんすよ、してみたいな、うん、だから、うん、言ってたじゃんか、あそこ書いてあるじゃんここでみたいなこと言って、ごめんなさいごめんなさいみたいな、あそうかそうかって、まあ喋ります、なんか自己紹介とかするじゃないですか。でそれでこうなんか、例えばなんとかちゃんっていう方がいて、なんとかちゃんってなんで今彼氏いないんですかみたいな話を聞いてる、うん、したらな、こうでこうでこうで、あそうかそうか、えでもなんでそれだったら別れる必要なくないとか、なんかでもそれがなんて話をしてたら、その女の子が、一人の女の子はずっとなんか携帯かなんかをいじってるんですよ、
うんうんうんうん、
でだからいじってるからなとか言って、まあ、いじってるからいちいち何も言わないんだけど、うん、これ喋ってたら急にパンってこっち起き上がって、あ、うん、あドラマの話、ドラマの話とか言ってくるんですよ、
うん、
だからいやドラマの話してないよ今、うん、聞いてなかったからそうなんのよみたいな、え、あドラマの話じゃないのみたいな、違う今この子の過去の恋愛の話をしてんのみたいな、あーごめんごめんみたいな、聞いててよみたいな、バハハハみたいななるじゃん、うんうんうん、でまたガーッと話して、なんかで誰々のなんかの話みたいな、でなんかしてて、あーそうか、そういう人がタイプなんだーなん、へーなん、したらまたパッと起き上がって、うん、何映画の話だよねとか言うから、うん、映画の話はしてないでしょ今、またそんなこと言ってる、見てっからじゃん、うん、みたいなことを言ってたら、うるせえなこらって言われて、
え
女性から、
女性、え
うるせえんだよお前さっきから、
ちょっとこれどんな展開これ、
ええうるせえなさっきから、なんでその偉そうにお前言ってんだよ、いや偉そうには言ってないんだけど、うん、なんだようるせえなお前マジでさっきから
怖いよ
めっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗な、
綺麗なのに、
うん、急にもうピッタンプツンとなったんだから、
うん、綺麗で、
いやマジでこっちは糾弾してるというよりはなんかまあ突っ込んでるというか、
まあまあ、
なんか整備してる感じですよ、うん、もちろん周りも笑ってるし、
はい、
だから下向いてるからいけないのよ、うん、話入ってってって言ってる感じなのに、うん、うるせえんだよお前さっきから調子に乗ってんじゃねえぞお前って言って、
怖い、
したらもう周りの女の子はダメやばい、行こう、ちょっとトイレけど、なんなんだよお前とか言って言いながら、こうやってトイレに連れて行かれて、
うん、
でなんかまあまあまあってなってるんですよ、
って
まあまあまあって、うん、でこっちはこっちで男同士もえあんな怒らなきゃダメとか言ったら、いやいやあれはないっすわみたいな、
うん、
なんかないっすわっていうか、あこれまずいっす、はいもうや帰った方がいいっすよみたいな、
ちょっとややこしい状況だと
って言って、したらしばらく経ったら落ち着いたんでしょうね、ガチャッと入って、また戻って、まあ、ここでちょっと軽く和解でもしようかと思って出てきたら急に、うん、あんなんだよお前よってまだ切れてるの、
いやいや
まだ切れて
る、クールダウンしてないじゃん
何してたんだろう10分ぐらい
逆にヒートアップ
してる、まだおめえよさっきさーとこで入ってくるんだよ、だから
興奮冷めやる、
だからいや申し訳ないって言って、でもうパーッと友達は会計して、
うん、
もう出ようってなったんだけど、出たんだけど、うん、なんかこのままだったらお互い嫌な気持ちのまま帰っちゃうからと思って、まあ、だからその女の子たちにごめんって言って、うん、もう1時間ぐらいその段階で、
うん、
本当はね、うん、もっと長くよ、だからちょっと違う店行こうって言って、もう一回お願いして、
うん、
その状況なのに、ちょっともう、2軒目行こうって言って、2軒目行って、もう和解して、
その子も来たんですか、
もちろん、さっき、ちょっと俺も本当、なんかごめん、言い過ぎたわとか言って、
うん、
いやなんか滑ったのかもしんない、俺がみたいなこと言って、うんうん、したらなんか、ああ、みたいになって、うん、なんだ、まあ、一旦こう、まあ、さっきのピリピリしたムードはなくなって、
はいはいはい、
で、帰って。
うん、
4人で俺何やってんの俺結婚相手を探しに来たはずだよな、うん、って落ち込んでもう怖みたいな、
みたいなのがあったりね。
いやだから当時アリさんは要は合コンとは呼んでなかったですもん、うん、食事会とも呼んでなかった。あのね、婚活婚って呼んでましたもん。
まあ婚活ですね。
本当に婚活だった。
あれは婚活をしてたんで
本当にやってたんですよね、はい、あの時ね。
っていう痛い目にも遭いましたし、うん、まあ、うん、なんかある会に行ったら、まあ、その当時流行ってたんでしょうね。ずっとなんかそこにいる2人ぐらいが下向いてなんかやってるからなんかなと思ったら、うん、なんか話はこうやってるんですよ一応、うん、はい名前なんとかです、いくつですとか言ってずっと下向いてるんですよ、うん、だからいや結婚相手探してんだけどずっと下向いてるからなんかなと思って見たらなんかナメコ育ててる
なんかナメコ育ってる
ナメコ育てるアプリあったんですよ。
ありました、なんかそんなのありましたね。
ずーっとやってる。だからさすがにしびれ切らしてこっちも言うじゃん、
はい、
あのさすがにちょっとやめないみたいなこと言ったら、うん、いやナメコ育ててるから
ナメコか、
うん、今なんかやらないとダメなのよ今、うん、だから話は聞いてるからって逆切れされて、はいはい、
また逆切れされ
て、ま、れされて、いや、はい、話は聞いてるから、うん、やってるからこっちはとこういう言ったから、いや俺やっぱなめこをこっそり育てるスマホでねっていう人とやっぱ結婚できないなって思うじゃん か、
だからそういう積み重ねが
そう
アリスさんのこの女性不信につながってったんですよ。
そうそう、だからそれでまさに俺が一番怖いのは怒られるのが嫌だわけ。うん、
もちろんもちろん。
そこでだからもうなんかこっちが指摘したらせなーとか
怖い
なんだよとか、もう女性の綺麗だなと思う女性の怒った顔がマジ俺見たくないの、
はいはいはい、
だからもう怒らない人がいい、眉間にシワが寄らない人がいいっていう風にだんだんなってったんだよね、はあ、もうそれだけでいいみたいな、うん、何も言わない人がいいって言って、うん、まあこう結婚につながっていくんですけども、
結婚の条件が眉間にシワを寄せない人ってかなりハードル下げましたね
本当にそれまではこうであでこうであでって性格はこうで顔はこうでいろいろ条件あったけど、うん、
まあまあね、
最終的にはあんまり怒らない
人、怒らない人と
怒鳴らない人だから、そういうことを経験まさか40ぐらいでするとは思わないものですから、だからだんだんおかげさまでその人たちの叱咤激励のおかげで自分の本当に求めているものが分かりまして、可愛い子とかスタイルがいい子とか髪が長い子、そんなことじゃないです、もうとにかく眉間に人を寄せずに穏やかに話せる人毎日が穏やかに過ごせる人がいいなってなって、すごい幸せが30年40年続けばいいかなっていう考え方に変わりました。
あー、そういうことか、
はい、まあ、だからたまになんか友達になんか呼ばれて、まあ、合コンじゃないけどなんかいて、うんうん、女性が3人ぐらい、男6人ぐらいいましたみたいな、うん、こうやって言ってみたら、はいはい、言われますよ、こういう会にいらっしゃるんですねみたいな、
あ、意外みたいな、
意外みたいな、いやあれだけ週8行ってたのにね、うん、
もうそこで生活してるぐらいのレベルのねもうそれぐらいの勢いでしたよね。
その時トースポに記事で載ったんですから俺、うん、有田あの合コン行き過ぎで地になるっていうそう記事が載ったの、
ね、うん、そうですか、うん、
俺がずっと板の間にずっと座りすぎて俺は地になったっていうそんなことないし、どういう記事だと思いましたけどね
ダブルヘッダーもありましたしね、
ん
1日2回もありました、
ね、ありましたよ、
ダブルヘッダーですよ、合コンの、はい、で次の会話時間ずらして女の子たちを待たせてみたいな頃もね、うん、
いやありましたから、ひどい時はだって行ったり来たりしてましたもん。
あ、行ったり来たり、
うん、こっちの合コン行って、うん、あっちの合コンも行こうって言って、でちょっとしたらちょっと抜けてそっち戻ったりとか
それだオールスター感謝祭の A スタ B スタみたいな、こっち行ってこっち行ってみたいな、
売れっ子だったからね、あの頃は。
いやいや、ちょ、
意味が違う、合コンの世界では、
合コンの世界で売れっ子
ちょっとすいません、ちょっとケツあるんでみたいな感じで
また来ますんで、また来ますからって言って、
リーダーの
行きましょう、はい、じゃあすいません、アリさんお願いします、何でしょう。
号泣、
号泣ということです。ちょっとペンネーム、犬ゴリラさんからいただいております。有田さんが泣いてる姿や感動してる姿を見たことがありません見たことないか、いつも淡々としているイメージです。もともと涙もろい方なのでしょうか、うん、これでめちゃくちゃ泣いたというエピソード、もしくは涙腺が刺激されるシチュエーションや展開があったら教えてくださいということなんですけども、確かにアリさんが例えば、うん、その今までですよ、テレビとかでなんか号泣したみたいなシーンって
ない
よね。ないですか。これもともと涙もろいかどうかで言うと、
あ、な、泣かないです、泣かなかったです、ずっと、うん、だけどそうね、30過ぎてぐらいから泣くよ、泣くになってましたけどね。もうテレビとかではないかもしれないけど、う
あれはアリさん思い出しました。
何？
アリさんが号泣したって話、はいはい、ああ思い出した。映画ラストプレゼント、
ラストプレゼントはもう鉄板
あれは鉄板鉄板ですよね。
ラストプレゼントを見て、まあ芸人さんのね、芸人さんの奥さんっていう韓国の映画なんですよ。
韓国映画でね、は
い、芸人さん、売れない芸人の奥さんが主人公の映画で、まあ、うん、まあちょっと親近感あるかなみたいな感じで、まあ、見てて、まあなんか俺とザキヤマで見てたのかな。でそれでなんかこれいいらしいよなんて見てたらめっちゃ良くて、うん、まあ最後のところでうわー泣くんですよ、号泣して、
うん、
でもう恥ずかしいと思ったけど泣いて、してその後矢作に おすすめしたのよ、
うん、
したら矢作が見たいというからじゃあもう一回見ようかっつって、で見られたくないからさ俺後ろの方でこう後ろの方で 見てたのよ。
だから自分が泣いてる姿を矢作君とか、うん、ザキヤマとかに見せたくないと、
矢作は前の俺ザキヤマ後ろの方で見てたんだけど、うん、もう俺らって2回目ってやばいのよね。
あ、
映画の2回目ってやばい。なぜならもうこの後のことが分かってるから。
そうなんすよ。
だから逆に前半で泣いちゃうのよ。
あ、この後の展開が分かるから、
これってこうなんだよねこの子がと思ったら分かんないって。だからやはりからすれば何のこっちゃ分かんない。パッて後ろ見たら俺ら二人号泣してるから、え、どこですか、どこがこれ今号泣するとこですか
ここってでもこの後なんだよ
っていう、ね、これあるのよみたいな、ここに伏線あったんじゃんみたいな泣いてんだけど、
はいはいはい、
だからもうやはりは逆に泣けなかったって言ってあんな前半で泣く意味が分かんないみたいなっていうのはありましたね。
あ
とまあ、
ね、
うん、あ、そういう意味だ、あの韓国映画の、まあ俺と、まあ子供が知ってるけど、あの、ハローゴースト。
ハローゴーストね。
ハローゴーストっていう映画があるんですよ。
うんうんうんうん、
これは、あ、でもこれももう本当に、まあ、言いたくないんだよな、本当。
ね、
ハローゴーストは、本当にここでこういうこと言うと、そういう映画なんですねって思っちゃうからさ、見たくないんだけど、まあ、まあまあ、本当に、その、ハローゴーストっすかつって、
うん、
どっか行ってパッケージ見てください。うん、したらなんじゃこれこれって思うと思います。パッケージ見てハローゴーストこのタイトルもなんじゃこれと思うと思います、はい、絶対面白くないでしょこんなんって思うと思います。
正直レンタルビデオ屋さんに並んでてパッて手に取ってもう置いて借りないやつですね。
もうそのジャケ狩りみたいな絶対しないです。
あれはちょっとね残念ながら引きはない、
引きはない、
うん、
でもう正直じゃあそれでも見てくださいって見始めましたっつって、もう本当に最初の1時間とかもうちょっと有田さんこういうコメディ好きなんすかみたいな
ちょっとまあベタな部分もあったりとかね、
ダサと思われたと思うよ、
まあ、おしゃれじゃない、
うん、
確かに。
ただ号泣
いやここなんですよ。だからねここなんですよ。
これはねお見事な映画です。
あれはうまくできてんな
ね。
いやあのね僕もほら映画を紹介するのが一応メインで仕事してるじゃないですか、うん、これぐらい内容がなく喋ってることないですよ。だってほとんど今内容は言ってないじゃないですか。
だから内容はやっぱりこれは今もしもこれを聞いてちょっと見てみようっていう人が いた人の邪魔にしたくないんですよ。
あ、
だから、
ね、
だからここぐらいまでしか言えないですけど、
あ、
まあ、一つ言えるのはどういう意味の号泣か分かりませんけど、うん、号泣は号泣なんです
よ。有田さんは号泣したってことですよね。
号泣でそれを言ったのなったんで、うん、そこから僕はまあ、5年ぐらい前に見たのかもしれないけど、その間に100人ぐらいの人に勧めてますけど99% ぐらいの確率でみんな号泣です。
あ、
まあ、あの生涯一番好きな映画になりましたみたいなことを
人もいるという
人も続出しておりますよね。
いやだからあとねあれだからそのギャップというか
全然、ね、くだらない
そこがねちょっとね
そうなんだよ。
で結局ほぼ全員だけどなんじゃこりゃって思っちゃうんですよ。だよ、うん、なんだこれ、
う
ん、このなんだこれって思わせてからの展開がいいんすよね。
あれよ、あれうまいよね。さすが韓国映画、
あれはうまいね。
でしかもそのタイトルであのパッケージだし、うん、まあ多分前半あれだから本当になんかあんまりみんなさ話題になってないじゃん、
うんうんうんうん、
あれって。でもね好きなやつ結構好きって言ってんのよね。
います、うん、
だからあれおすすめだけどね、号泣したい人はあれおすすめだけどね。
そうか、だからラストプレゼントと、
ああラストプレゼントはもう王道っていう感じだけどね。
僕ちなみにラストプレゼントは有田さんに教えてもらいました、
うん、あ、ほんと、
しかも DVD を、おいことぶきってあの時もちょっと粋でしたね。
何、
おいことぶきこれなお前映画好きだからこれ見た、あ、俺韓国映画そんな見てないんですよね、もう15年ぐらい前かな、うん、あ、ちょっとお前貸して見とけよお前みたいなものすげえあっさり言うわけだからおい、ことぶきこれ見ろよとかじゃなくて、
割とそれ以外の例えば本とか他のアニメの DVD で、うん、例えばこれ見とけって見とけって結構感想聞かせろよなんですよ。ラストプレゼントの時にはねもうほんとね、うん、見るわこれ、うん、ちょっともう時間ってのまあいいいつでもいつでもいい、あこれねこれマジな話ね、これあのかん、うん、見たら、うん、ちょっと聞かせていつでもいいからって言って俺次の日やったんですよ、うん、見たつっていや早い朝有田さん家出てもう昼会ってんすよ、あ、まあ、見たいやまだ見てないんですけど、あそう、あじゃあまあ聞かせてなんですで有田さん見ました、感動しましただろうってきて、
う
ん、
そう、それはやっぱりあまりこっちのほら押し付けちゃうと、
ね、あれでねえのね、
難しいんだよねこのほらあの映画こういう映画だよとか、うん、なんか言わなければなんか見ないのかもしれないじゃん、はいはいはい、こういう映画だよって言わないと見ないかもしれないけど言っちゃうとその感動がなくなるしね、いやだから最後泣けるよもどうかと思うのよ、
いやだから難しいんですよ、うん、だからギリギリなんですよ、だから僕も例えば昔だったらばそのね最後に大どんでん返しがなんていうことを言ったこともあります、うんうん、けど今も言わないですもんね、
それ言ったらもうそれ分かってるから大どんでん返しにならないもんね、
ならないじゃないですか、うん、だから、もうでも、もうある程度時が経って DVD になりましたと、うんうんうんうん、もうなかなか配信系サブスク系になった時には引きが大事じゃないですか、うん、ってことは多分今僕アリスさんのこの例えばハローゴーストならばハローゴーストってちょっと見てくれと、うん、前半ちょっときついよと、でも後半あるよってことを言った方がいいんです、なぜならば今サブスク時代でやめちゃうから、
うん、そうよね、
だってもう前半集まねえって、
いやこれはだから言ってるよ、それはだけは言ってる、うん、あの必ず俺もちょっとうとうとっとしたから前半、
あ
でその時はその代わりそれでうとうとっとしちゃったからといってもう諦めないでほしいという、そのもう一回そこから見てと、うとうとの地点に戻って
戻ってね、
俺だからそれで見たのよ、それも込みです、あのいろんな人が言われたから、あ有田さんなんすかあれとか、うん、あの今途中まで見てるけどこれなんですかっていうのもいろんな人が言われた、
うん、
で寝ましたとか、
うんうんうん、
いや寝たかもしれないけどもう一回ちゃんと見て
もう一回言ってくれと、
したらちゃんと乗り越えたらあのあれが待ってるから、
そこなるあれあれが、ね、
あれが待ってるから、
そこはあれは言えないけど、
あれは言えない
ね
だ、あ、まあ、それかだと思う一番最近号泣は、あでもプロレスだったか、
プロレスでは
かもしれないけど、うん、映画はそれが一番最近の号泣だね、
なるほどね、いやアリさんでもだからでもやっぱ一昔前よりはちょっとこう涙もろくなりました、ね、ということで、
ありたの
さああっという間のエンディングなんですけれども、アリさん今日 を振り返ってまあこうだったわけですけれども、どうですかコンサート、合コン、号泣、今日3テーマいけましたね、
まあまあね、うん、
まあ振り返るところでもね今喋ったばっかりですからね確かに難しいでしょうね、ただ一応この番組の手を取ってね
いやいや
一応か
なんかさ嫌、な3つだったな今回、
嫌な3つだったの、う
ん、なんか思い出をたどらなきゃいけない3つじゃん、
はいはいはいはい、
そのなんか俺はこういうことを考えてるというよりは、うん、なんか思い出が蘇ってくるテーマじゃん、
そうそう全部そうですね、
ね、なんか生き方とか出てきたらさ、生き方はさそうどうだったかな、俺どういう言い方したかなんだけど、うん、号泣、合コン、コンサートって言ったらなんかもう点で出てくるんだよこうやって思い出が、
あーなるほどね、
でしかも合コンとか号泣もいい号泣もあるけど嫌な号泣も出てくるから、
あーまあちょっと悔しい涙とかね、
言えないけど、言えないけどそんながあれ嫌だったなあの涙とかいうのもあるし、高校も嫌な思いでさっきね、うん、いっぱい怒られてるし
いっぱい怒られてますね結構
コンサートもなんか嫌な客いたなとか、なんかそのなんか大事なところで寝ちゃったなとか、うん、なんかそういうネガティブなことを、
いやでもね、うん、それも含めて有田能なんですよ、有田さんの脳みそを覗くってことですからね、はい、というわけで、公演からもこんな感じでやっていきたいと思います。有田脳ではリスナーが有田さんに聞きたいテーマを専用フォームとツイッターで募集しております。まあ、今回のようにね号泣とかね合コンだとかね単語でお願いいたします。もしよろしかったら理由も添えてください。さらに番組ページからこの番組をフォローすると最新エピソードをすぐにチェックすることもできますので、ぜひフォローしてください。そして有田の特別番外編、有田鉄平の5分で人生相談が Amazon Music 限定で聞くことができます。リスナーに、身の回りに関するお悩み相談を有田さんがガチンコで
本気で、はい、本音で5分ぐらい答えてもらいます、うん、これボケありません。本当に相談してくれたら本当にアリさんが答えると言ってますのでチェックをお願いします。さあというわけでそろそろお時間、来週の文字はさしすせそのさです。最後にさで始まる締めの言葉、有田さんお願いします。
さようなら。
やっと来ました。
やっとだ。
バッチリ合うのが。
なんで喜んでんすか。
待ってました。さ、
また来週です。
ワンダリーポッドキャスト有田の、この番組は構成寺村ゆかり、制作 TBS グローディア、ワンダリープロデューサー田中しおりでお送りしました。